内の皆さん、インターネットサイマルラジオでお聞きの全国の皆さん、こんばんは。リトルミュージカルスターズは西東京市で活動しているキッズミュージカルファクトリーのメンバーがお送りします。キッズミュージカルファクトリーは幼児から社会人まで総勢およそ100人の幅広い年齢層でオリジナルミュージカルの公演や地域にミュージカルの楽しさを伝えるボランティア活動などを行っている団体です。リトルミュージカルスターズ放送中はメンバーが実況ツイートをしていますので、放送と一緒にご覧ください。ツイッターアカウントはアットマーク LMS アンダーバー KMF です。そしてそして今月のパーソナリティはこちら。
はい、春休みはバイトとゲームに明け暮れました山口浩平です。
イエーイ。春休みはミュージカル好きでした松崎香音です。
イエーイ。
そしてメインパーソナリティは春休みボケから早く抜け出したい上村奈子でお送りいたします。
よろしくお願いします。
うちな、あんたのことを知りたいねん。
うちもな、自分のこと話したいねん。
ずっこけ語り道。
お気づきの方もいると思いますが、今月はなんとゲストをお呼びしました。
お、
5月の初めに上演されるあの子と虫の協奏曲に出演する高校生のキャノンこと松崎香音ちゃんです。
イエーイ。
まずは自己紹介をお願いします。
はい、高校3年生の松崎香音です。好きな食べ物は餃子です。
お
キッズは小学4年生からお世話になっていて、今回の公演が最後の公演です。
はい、ありがとうございます。
好きな食べ物が餃子っていうことがちょっと気になったので、ね、うん、ちょっともう少し深くお願いします。
あの餃子でハマっているあるお店があるんですけど、代々木にあるソさんのお店っていうところです。
ソさんのお店、
ソさんのお店っていう名前のお店。
あ、そうです。
ソさんがやってるのかな。
うん、多分中国人の方がやってるお店なんですけど、はいはい、なんか安いんですけどめっちゃ肉汁たっぷりで美味しいんです。
へえ、いいね。
今餃子食べたくなって
きて、わかる。
ちょっとぜひ行ってみたいですね。
行ってみてください、はい、あと私餃子だけに限らず、あの美味しいものを食べることが本当に好きなんですけど。
へえ、例えばなんかある？やっぱりね、餃子だとね、あんま JK っぽくないから。
あ、JK っぽいって言ったら、はい、あのタピオカ大好きです。
へえ、タピオカね。どんな、なんかタピオカ種類があると小耳に挟んだんですけど。
あまりタピオカを知らない大学生のグッチにタピオカについて詳しく教えてください。
いろんな種類があるんですけど、はい、私は甘いのよりあのさっぱりしたものが好きですね。あとはあのお茶にこだわってる、お茶が美味しいのも結構好きです。
どんな種類のお茶が好きなんですか？
ジャスミンミルティーが一番好きです。
へえ、そんなのあるんだ。
おしゃれな
ミルクティーとかだけじゃないんです ね,
ね。そうですね。
おすすめのお店とかはありますか？
あ、一番好きなのは渋谷にあるミングティーっていうお店です。
へえ、初めて聞いた。
渋谷タピオカ毎日飲んだりしますか？
いや、毎日飲みたいんですけど、はい、カロリーとお金といろいろ問題があるので。
そうね。
友達と遊ぶときはかなりの頻度で飲みます。
あ、なんか JK はタピオカ飲んだ時に写真とか動画撮って
インスタ映えね、
あげます。
ハッシュタグつけてね。
あとは一人の時はバイトを頑張ったご褒美とかに飲みますね。
すごい
JK っぽいです ね。
キッズに小学4年生から、
うん、そうです、
入ってるって言ってたんですけど、キッズに入ったきっかけは何ですか？
その小学4年生の時に、はい、キッズの隣の芝生はポンポコポンっていう公演をたまたま見に行ったんですけど、それがきっかけになりました。
おー、これ出てるやつだ。
なんか中学生高校生はもちろんすごいなかっこいいなって思ったんですけど、うん、自分と同じ小学生が頑張ってる姿がすごい憧れになりました。
なるほど。確かに普通の小学生があんまりやらないようなレベルのこととかをやってるから、うん、すごい見てて憧れもあるし自分でもできるかもっていう勇気をもらえるなって思いますね。
そうだね。
じゃあ最後の公演、うん、今回が最後の出演となるということで、ね、今回の公演のあらすじを教えてもらってもいいですか。
はい。とある公園の虫たちと遊ぶことで学校でのストレスを紛らわせているののかと、うん、その姉でミュージカル研究会の看板女優まどかの姉妹の間にある壁、あとミュージカル研究会が抱えている問題、そしてそのライバルキラキラ同好会との関係と、人間の世界では登場人物たちが様々な問題を抱えています。そこである事件が起こり、虫の世界に行く個性豊かな登場人物たちですが点点点ということで、虫と人間の世界の違いやそこで生まれた絆を感じることができる心温まるストーリーになっています。楽しくて可愛い虫たちにぜひ会いに来てください。
おお、ありがとうございます。
気になりますね続きが。
なんかいろんな人間とか虫の話が出たんですけど、キャノンはどんな役をやるんですか。
その看板女優まどかという役です。
看板女優だって
主役ですね。
はい、
すごい。
最初看板女優とか主役って聞いた時にどう思った。
ま、看板女優なので、うん、踊ったり歌ったりっていうのは、うん、役として当たり前にできていなきゃいけないので、ま、そこは大変だなっていう思いと、ま、プレッシャーも少しありました。
確かに看板女優っていう肩書きがね、うん、
ね、プレッシャーですよね。
主役級の役ってだけでも緊張するけど、うん、看板女優役ですよって言われたらね、でも
重くね、もしかかりそう。
私はあんまり人間の役の経験があんまりないので看板女優役とかスター役とか
憧れる、
憧れの
経験。じゃあキャノンが思うそのまどかの性格はどう。は
い、基本明るい子なんですけど、うん、繊細な部分もあって、でもその繊細な部分をこう表に出さないというか人に見せない部分もある女の子だと思います。
なんか演じるのが難しそうですね。
そうだね。どう、なんか自分と似てるなとか重なるなってところあったりする。
あ、結構似てるなって思って、まどかにもそのののかっていう妹がいるんですけど、うん、私にもそのののかと同じ年くらいの思春期真っ盛りの弟がいてだからそこのその姉の気持ちっていうのは重なる部分はかなりありました。
なるほど。そこを生かして役に出せるといいですね。
う
ん
うん、そうだね。
はい、
じゃあキャノンが一番おすすめのシーンとかあったら教えてください。
はい、自分は踊らないんですけど、うん、踊り虫っていう曲です。この曲は歌って踊って、うん、感想にはタップもあって、うん、すごい楽しいナンバーになってます。
タップもあって歌ったり踊ったりもするの。
そうですね。
じゃあ盛りだくさんのナンバーだね。
はい。
じゃあ今自分がさ踊らないシーンの話だったじゃん。
はい。
自分が出る中で おすすめのシーンとかはありますか。
その妹のののかと二人きりのシーンがあるんですけど、うん、そこでさっき壁があるって言ったんですけど、うんうん、ののかとまどかの距離が縮まるシーンになってます。
お
ー。そこで歌う曲があるんですけど、うん、その曲はお客さんにもかなり印象に残ってもらえるような感動的なシーンになると思います。
感動的、
気になるけど
ね。
本番どんな感じか楽しみに、
う
ん、
そうだね。
確かめてみてください、
はい、
じゃあキャノンにとって最後の公演ということで、うん、最後の公演に向けての抱負があればお願いします。
はい、今回の公演は私にとって4回目の公演で、そして最後の公演なので、うん、今までのこととか言われたこととか、あと思い出を詰め込んで集大成として満足のいく公演にしたいと思います。
おー、なるほど。思い出を詰め込んでってすごい素敵なフレーズで、歌詞みたいな感じ
かっこいいよね。じゃあ最後に この公演を通してお客さんに伝えたいことは何ですか？
キッズを知っている人には20周年にふさわしい公演にしたくて、初めて見る方には小学生、中学生、高校生の子たちがここまでできるんだと驚いてもらえたり、あとは感動してもらえる作品にしたいです。
おキャノンが小学生の時に公演を見て感動したように、うんうん、今の小学生とか中学生が自分もやってみたい、キッズに入ってミュージカルやろうって思ってもらえるような公演にできるといいですね、う
ん、はい、
はい、
頑張ってください。
ありがとうございます。
はい、以上松崎キャノンスペシャルでした。ここで一曲お聴きください。先ほどキャノンの一番のおすすめシーンの踊り虫で使われる曲、ミュージカルウィザードオブオズよりジターバグです。どうぞ。お聴きいただいたのはミュージカルウィザードオブオズよりジターバグでした。
次はお便りコーナーです。
イエーイ、
イエーイ、はい、先月と昨年末にも行われたこのコーナーですが、今回はなんと5月に行われるあの子と虫の競争曲に出演する中高生に僕たちに聞いてみたいことを募集しました。中高生ならではの質問もありとても面白かったです。ということで早速答えていきましょう。
はい
はい、
はい、じゃあ一番最初はですね、これ JK くんです一番やりやすかった役は何ですかという質問です。なこどう？
私が今までやらせていただいた役は、うん、悪魔、宇宙人、タヌキ、はい、人間なんですけど私は人間なので、
はいはい、
人間がやりやすかったかなと思いますね。
なるほど。
あとは、うん、その悪魔も宇宙人もタヌキも結構その世界の中で偉い役で、下のものに上から目線でものを言う感じの役だったので、うんうん、普段そんなに
ね、そうだね、偉そうじゃないからね、
はい、だからちょっと、うん、人間はそんな偉そうな人間じゃなくて、うん、昭和の回想シーンに出てくる少女、うん、少女
少女ね、
うん、昭和の少女だったので、うん、自分に一番近かったからやりやすかったのかなって思います。
なるほど、
はい、
キャノンは？
私はカンタっていう、はい、お化けの少年の役です。
おお、それはなんで？
なんか何も考えずに、いや考えてなかったわけじゃないんですけど、はい、うん、純粋な気持ちでお芝居ができていた気がします。
はいはいはい、若かったですね。
小学生ならではのね。
そうです。小5だったので当時。
ああ、そうなんだ。
はい。
でもカンタっていう男の子役を女の子がやるのはキャノンが初めてだったらしいですね。
うん、
す
ごい。名誉なことだね。
グッチは？
僕はね、僕は博士かデミで悩むんだけど、まあ、博士かなって思います、
ね、その違いは？
ね、なんか博士もデミもどっちもこう弱気なね、ビビリな男の子なんだけど、うん、あ、俺もビビリなの、ビビリなんだけどでもデミの方がビビリなのね、僕の中では。
なるほど。
デミほどビビリじゃないかなみたいなそういうことを考えて僕は博士が一番自分にやりやすかったかなって思います。
はい、
はい、じゃあ次行きましょう。
はい、
次、一番大変だった役は何ですか？これ RK 君です。
はい、
はい、僕はね、これランマルです。
あ
これ即答できる今までやったことなかった役だったんだよね。なんか今まではこういい人だったんだけど、ランマルって役はこう意地悪な男の子の役で
グッチっぽくないなってちょっと思っちゃった。
そう、レッスンの時もこうケンちゃんにずっと意地悪に見えない、悪く見えないっていう風に言われ続けました。
なるほど
キャノンはどう？
リピっていう役で、うこれはあのロボットなんですよ、うん、でしかも悪役で、でもなんかロボットってなんだろうってすごい
確かに
考えて、うんうん、でもなんかロボットらしく動きとか、うんうん、こういないといけないんですけど、うん、でもちゃんとセリフも言わなきゃいけなくて、そこも結構考えたポイントだったのかな。
確かに
超難しいよ ね、
でもこんなロボットで悪役っていう、うん、めっちゃ面白い役を、うん、こううまくできずに終わったのはまあ、悔しい思い出でもあります、う
ん、あ、なるほど、教訓になってるわけねナコはどう？
私は悪魔の姉 その最初にやらせていただいた役なんですけれど、役の難しさももちろんあるんですけど、自分の 技術が追いついてなかった感じがして、はい、歩きながら喋るっていうことがまずあんまり、できなくて、その当時
意外と難しいんだよね。
悪魔の姉で、その偉そうに大股で歩けっていう風に言われてたんですけれど、その頑張って大股で歩こうとすると、右足と右手が一緒に出ちゃって、なっちゃったみたいな思い出がありますね。あとはその悪魔の姉だから、その弟の悪魔に人間の魂を奪い取れみたいな感じで、すごい怖いセリフとかが多かったんですけど、最後に友達についてのシーンで、今でも一番欲しいものは友達ですっていう悪魔が言うシーンがあるんですけど、そこってすごい深いじゃないですか。でもそこをその当時中1だったんですけれど、なんかもっと今思うともっと深く考えてできたかなっていう心残りがありますね。
2人とも心残りがあるのね。
みんな悪役に対する心残り、
はい、難しいですね。
悪役って難しいんですね。
はい、じゃあ次行きましょう。次からまた同じ RK 君です。最近の趣味は何ですか？キャノンどうですか？
映画鑑賞です。
はい、じゃあ中行きましょう。
カメラです。
かっこいい。はい、じゃあ僕行きます。僕はゲームです。
はい、
はい、
知られてます。じゃあ次行きます。次、特技は何ですか？僕はそろばんをやってたので暗算が得意です。
知ってます。
はい、知られてます。キャノンは？
Cって言うなら、まあ、JK なので、はい、プリクラを撮ることです。お
なんか自分が一番漏れる角度とか、
あとなんか漏れる顔を覚えちゃったから、こうプリクラ見返すと、結構同じ顔してることが多いです。
面白い。な
こは？私はフラフープです。
おお、かっこいい。
フラフープを首で回すことができる。
すごいね。
自慢の
結構すごい。
本当ですか？ありがとうございます。
じゃあ
使い道がない。
あ、まあそうだね。じゃあ次、まあせっかくねキャノンが来てくれてるので、はい、キャノンからの質問聞いてみましょうか。
はい、今回私がラスト本公演ということで、はい、初舞台の時からラストの公演までで、自分が成長したなとか変わったなって思ったことは何ですか？
はい、僕は一番分かりやすいのはヒューキャンの立ち位置、どんどん前に行ったし、あとは自分のやった役っていうのがどんどん大きくなっていって、なんか、まあ、物語の中心になっていくっていうのは一番こう成長したなって思ったところかな。あとは楽屋にいる時間がどんどん短くなったっていうのも成長したなって思うところかな。
出番が増えたってこと
ですね。そう小学生の時とかは一曲踊って楽屋戻ってでまた一曲踊ってみたいな感じだったけど、まあ、やっぱり役がさ主要な役になってくると楽屋に戻る時間もそんなないから袖にいようみたいな、そういうのが自分の成長を感じた瞬間かなって思います。
なるほど。
なこはどう？
私は中学生の時とかは、はい、本公演が終わる時に、ずっと練習してきた時間とか、はい、もう最後なんだって思って、本番中に泣いちゃってたんですね。なんか全然泣くようなシーンじゃないし、はい、なんか警官の役なのになんか泣いてるなんか、はい、そういう場に合わない涙を流してしまっていたんですけれど、はい、高校3年生になった時に、その本公演中にその舞台上でなんか役としておかしいタイミングで泣くのはちょっと違うなって思って、その泣いちゃうとやっぱり役じゃなくて自分になっちゃうじゃないですか。上村の子として涙を流してしまうから、なんかそういうのはもうやめようって思って、もう涙は打ち上げに取っておこうって思って、本番中はもう泣かないぞって決めて泣かずに3公演終えられた 気持ちをコントロールできるようになったっていう自分の心の成長を感じましたね、
はい、おすごい。
まあ、グッチはね高3の時泣いてセリフを言ってたので、はい、泣かせた。
いやあれは泣いていいシーンだったから大丈夫です。キャノンはどう？まだ終わってないけど。
そうですね、うん、なんか今回の公演の稽古が始まるまでに、はい、今までの公演を全部見返したんですけど、おなんか過去の公演で、うん、いつもあの高校生のチームに入れてもらえていることがありがたく多くて、
はいはいはい、
でそしたら今度は今回のチームの中に中学生と高校生がいるんですけど、うんうん、で私はその今まで下だったけどそのチームの中で上の立場になってるなっていうのが、あ年上になったんだなって感じます。
最年長だしね、
はい、
うーんチームとしての最年長っていうのもそうだけど、うん、幼児から高校3年生まで、うん、総勢60人70人くらいの中でのトップっていうことだから、うん、やっぱりリーダーとしてね、うん、しっかりやらなきゃいけないプレッシャーとかもあるよね。
そうだね。
かなりあります。
あの僕たち3人のね会議のスタートをリーダーシップってなんだっけみたいなそういうことから相談されて始まったからね。
真面目にね、
うん、どう自分の思うリーダーシップとかは見つかりましたか？
まあ今もあの、うん、悩み中ではあるんですけど、はい、あの普段からリーダーシップを取るタイプではなくて、うん、経験もそんななかったんですよ、うん、なのでなんかこう指示をしたり、うんうん、そういうことは得意じゃないんですけど、うん、でその相談したりさせてもらって思ったのは、うんはいまあ、私は場の空気をこう自分がしっかりやることで、
うんうん、
場の空気を作るそういうタイプのリーダーを、
はいはいはい
目指して頑張ります。
なるほど、キャノンなりのリーダー像として、
う
ん、目指して頑張ってください、はい
は
い、
頑張ります。あの自分が小学生の時、うん、高校生ってすごいかっこいい存在で、うん
はいはい、
なので私もそんなかっこいい存在になれるように、うん、その自分なりのリーダーシップで引っ張っていきたいと思います。
はい、
はい、
みんな悩みながら頑張っているので、うん、あともうちょっとなので、うん、最後まで頑張ってください。
はい、
ありがとうございます。
はい、以上お便りコーナーでした。
ここでお知らせです。5月5日日曜日夜6時から5月6日月曜日祝日お昼の1時からと夕方の5時から宝屋木漏れ日ホールのメインホールにてキッズミュージカルファクトリーの20周年記念ミュージカルあの子と虫の協奏曲を上演します。入場料は800円、チケットは木漏れ日ホールの窓口にて販売しておりますのでぜひぜひお越しください。
そしてそしてリトルミュージカルスター